毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、社外人事部長の長谷川充です。
長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、2025年1月7日からの配信分となります。なぜ社長は人事の問題点に気づけないのか、人事のお悩みまるっと解決ラジオ、2025年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さあお正月が明けましたね。今年はどんなお正月でしたか、長谷川さん。
そうですね、まあ例年と変わらないっちゃ変わらなくて、比較的やっぱり年末年始って家族と一緒にいることが多いので、
はい、
まあ、普段以上に、のんびりしたというか、ゆっくりしたというか、そんな感じで、まあ、ある意味あっという間に過ぎた年末でしたったかなと思いますね。
はい、いつもと変わらないお正月を迎えられるっていうのが何より大事なことですよね。
そうですね。
はい、じゃあ普段お忙しい長谷川さんなんですけれども、ちょっとはゆっくりお休みになりましたか。
まあちょっとはちょっとは、はい、子供は子供のことがあるので、
うん、
まあそのなんですかね、サポートするというか子供のことをするっていうのもありますんでね、
う
んうん、違った部分での時間の使い方ありましたけどね。
そうですよね、はい、普段お仕事してる時とはちょっと違った種類の疲れだな、はい、みたいなのを感じることも、はい、あったかもしれないですけれども、はい、さあ今年2025年なんですけれども、長谷川さん、どんな年にこれからしていきたいとお考えですか。
はい、今年はですね、まあ去年2024年でいろんな仕込みをしてきました。
はい、
まあ、いろんな事業を始めたとか、まあ、別法人を作ったとかですね、うん、そんな形でいろんな仕込みをした1年ではありまして、まあ、それをいろんな形でまあ花を開かせていく、まあ、そういう1年にするのが2025年というふうに位置づけております。
はい、そうですよね、はい、2024年からはね、こちらの番組配信も始めていただきました。2025年さらに多くの方にこの番組聞いていただけるようになるといいですよね。
はい。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、
します。
さあ、そんな2025年の第1回配信分となりますが、今回はどんなテーマでお話をいただけますか？
はい。今回は、社長と現場のギャップを埋めるには、うん、現場の声を拾う、正しく拾う方法というテーマで進めていきたいと思います。
はい、それでは具体的にお話聞かせてください。
はい、これはですね、まあ私はまあいろんな中小企業を見てきておりますが、はい、比較的いろんな企業さんの中で起こっていることとして、まあ社長がワンマンな方なんかが多い組織に起こりうる話なんですが、
はい、
なかなかその社員さんの、まあ、いわゆる現場の声を拾わずに、まあ、トップ社長が、まあ、少し暴走気味になるというようなこととかですね、もしくは社員さんのいろんな声を拾わずに、まあ、経営をしていくことによって、せっかくいいアイデアを持ってたりとか、せっかくいい、まあ、何か物事を考えている社員さんの声があるにもかかわらず、まあ、それをなかなかこう拾うことができずに、まあ、社長の考え一つで物事を進めてしまうということで、まあ、さほど大きくならないとか、さほど成長しないとか、そんな感じになってしまうような組織があるなというような感じておりますね。
なるほど。会社が大きくなればなるほど、社員数が増えれば増えるほど、なんとなく、はい、社長と現場の方々のこう距離がね、広がって、うん、さらにこう、現場の声っていうのが社長さんに届きにくくなるのかな、なんてね、私もイメージがありますけれども、
はい、
それではそんな状況を回避するために、うん、現場の声を正しく拾う方法というのは、いくつか方法があるんでしょうか。
はい。まあ、シンプルに言うと管理職とか社長がですね、特に社員さんの声を聞くっていうことですね、まあ、傾聴するっていうのがまあ前提にあるんですけれども、まあ、一つはですね、まあ、日常でやりやすい部分で言うと、 やっぱり例えば会社に出社して、まあ挨拶からスタートしたりとかしますけれども、まあ、そういったものを位が上の人、社長とか管理職の方から、まあ、自らまず挨拶するっていうことだったり、まあ、あと、まあ、リアルに出社されてるという会社であれば特にですね、まあ、雑談含めて自らこう部下メンバーに声かけていく、そういったのを、まあ、小さく小さく積み重ねていくっていうのがまず、一つの方法としては考えられますね。
そうですよね。やっぱり挨拶って基本ですから。部下、上司は関係なく、やっぱり人間同士としてね、挨拶、コミュニケーションは大切にしていけるといいですよね。
そうですね。まあ、中には、まあ、以前関わった会社の中でも、まあ、いわゆるベテラン社員の方が、その新卒社員に、まあ、挨拶をしないと、ベテラン社員がですね。で、どちらかというと、新卒社員から挨拶するもんだと。で、例えばたまたま挨拶、新卒社員がしなかった場合に、なんで挨拶しないんだと。いうような感じの組織もありまして、まあ、そうするとやっぱりコミュニケーションもよろしくない状態になりますし、
そうです
まあ、
ね。
会社の雰囲気も少しまあ暗い感じというか、ギスギスするというか、そんな感じになってしまってる時もありましたね。
そうですね。なので、まずは、挨拶からコミュニケーションを始めてみて、その中で、だんだんね、ちょっとこう、仕事以外の雑談なんかで花を咲かせたりとか、ですよね。まあ、そうは言っても、最近、リモートでね、お仕事される企業とかも増えてますので、なかなか顔を合わせて、コミュニケーションを取るということも難しくなっているのかもしれないですけれども、まあ、ちょっと心がけてみると違ってくるかもしれない。
そうですね。
ねえ。はい。その他、方法はありますか？
そうですね。まあ、ミーティングとか会議の、ファシリテーション、進め方を工夫するっていうのも一つです。まあ、よく社長とかがミーティングとか会議に参加してしまうと、まあ、社長のワンマンショーになったりとかですね、社員の意見を聞かずに、まあ、報告は、例えば報告会だったら報告をするんだけども、まあ、いろいろ、まあ、なんですかね、こう、叱咤激励じゃないですけど、まあ、いわゆる厳しい追求的な感じの雰囲気になってしまうと、なかなかこう、ものを申しにくい状態になってしまうわけなんですね。でも、一方で、いい組織体っていうのは、ミーティング会議なんかも、社員さんの意見を可能な限り拾い上げると。で、それは、社員さんの意見、例えば、些細な意見だったとしても、それを否定しない。例えば、現実的じゃないよねみたいなような否定は一切しない。まずは拾ってあげたことを承認してあげる。まあ、そうすると、あ、じゃあ他の人もですね、あ、意見言っていいんだなということで言っていって、まあ、最初に意見出してくれた人の意見を、まあ、どんどん積み上がっていくような、そんな感じになっていくので、まあ、そういう状態を作るっていうのがまあ一つですね。で、あとはまあ前提としてですね、会議とかミーティングするときの前提として、まあ、これは私のコンサルタントの師匠のワニ達也さんから教えてもらって実践していることとして、安心安全ポジティブな場を作ると。安心安全ポジティブな場ですね。で、これがあると、場の空気が良くなっていくし、まあ、自分も自ら言っていっていいんだな、意見言っていっていいんだなっていう形になってくるので、それがだいぶミーティングなりとか会議が活性化していく状態になっていくという形ですね。
そうですよね。なんか結構今日昼から会議なんだよねってこう憂鬱な感じでね、おっしゃっている方とかも、時々私も OL 時代見かけましたけれども、そういった会議、ミーティングの場が憂鬱な場所になってはいけなくて、こう、
そうです
ね、
ね。そうです
明るい
ね。
雰囲気で、誰もがこう否定されることなく、こう明るくね、発言などもできるような、そんな状態の会議、ミーティングができるといいということですよね。お話聞いていると、当たり前のようで、やっぱりちょっと難しいっていうところなんですね。
そうですね。まあ、なんか物事って劇的に変えるっていうのは難しいですけども、まあ、特に人が関わる分野においてはですね、 だけども小さな本当に些細なことを小さく積み上げていくことによって、まあ、結局人間関係だったりコミュニケーションっていうのはそのベースに基づいて、まあお互いがより良い良好な関係性を築けるというところもあるので、そのベースがあればいろいろと社員さんからも意見を吸い上げられるし、まあ、そういった意見を反映することもいろいろできるんじゃないかなと思いますね。
はい。ということで、今回のテーマですね。社長と現場のギャップを埋めるには、現場の声を正しく拾う方法ということでお話をいただきました。お話しいただいた長谷川充さんの、活動についてなんですけれども、ブログや LINE 公式アカウントで、詳しく知ることができるんですよね。はい。ということで、こちら番組の概要欄にも、リンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみていただきたいと思います。ということで、2025年1回目の配信となりました。長谷川さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さようなら。
社会人事部長。